今日はペテロの手紙第一一章になります。このところには天の御国を目指すべきことが記されてあります。一節を見ますと、ポントス、ガラティア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たちというふうに出てるんですけれども、これは小アジアの地名であるわけなんですけれども、まあ、今のトルコであるわけですが、そちらの方にこの起立している、まあ、言うなればもう迫害を受けて散らされていった人たちにこのペテロの手紙が書かれたというふうに言われています。なぜならばその人たちの信仰を励ます、そしてまた現実に試練の中にあるそういう人たちに希望を持たせるために、神様はペテロを通してこの手紙を書くようにと示されたということであるわけです。2節のところに父なる神、また御霊イエス・キリスト出てきているわけなんですけれども、特にこのイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちというふうにありますけれども、まあ、私たちがこの救われたイエス・キリストの十字架によって罪が許された、それはその時で終わってしまうのではなくて、さらにこのキリストに従っていく、そしてまた私たちのその心にイエス様は血を流し、そしてまた血を注ぎかけてくださる、それは日々私たち自身が罪の中から救われるということの大切な意味があるわけです。そして3節のところに中ほども見ますと、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。死者の中からよみがえられた、それは私たちが新しく生まれることである。まあ、以前の私たちっていうのはただ肉体だけで生きていた、そして自分の考えや思いで生きるものであったわけなんですけれども、イエス・キリストが死の中からよみがえられた、全く新しい命がある、そしてまた私たちも私たちの心の中にこの新しく生まれるということの生ける望みを神様は持たせてくださっておられるということであるわけです。それはすなわち天の御国、天国を私たちは目指していくんだということになるわけです。この地上にどれだけの本当の平安とか喜びがあるだろうかと思います。まさにそれはもう束の間のことにしか過ぎない、やがては過ぎ去っていってしまうわけです。しかし4節のところに、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。そしてこの4節の終わりに、あなた方のために天に蓄えられていますという言葉があるわけです。ですから私たちはこの地上で資産をこの残していくために今生きているわけではないということです。むしろ私たちは天の御国で永遠に生きる、ですからそこに私たちはこの資産を蓄えていく。イエス様はこの朽ちずしまうことのないその天に宝を蓄えなさいと命ぜられたわけですけれども、それは今も同じことになるわけです。そして5節を見ると、あなた方は信仰により神の道からによって守られており、私たちは確かに苦難、苦しみ、試練があるんですけれども、神様は私たちを守ってくださっておられる。そしてそれは信仰を働かせさなければならないということであるわけです。神様は私たちに信仰を与えてくださって、やがての時に私たちにこの素晴らしい救いが与えられるということを私たちは待ち望む必要があるわけです。この5節の後半には、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですという言葉が出てきます。そしてそれと対照的な言葉が9節のところに、この信仰の結果である魂の救いを得ているからですと。今私たちが得ているのは、これは魂の救いである。自分の心の中にあって信じていくことはできる。魂は救われている。 しかし現実にはやっぱり苦しみがあるっていうことです。中には病で伏せってる方もあります。でも魂に救いが与えられているから喜んでいる。もういろんな戦いの中にあって苦しんでる人、クリスチャンは実際いるわけです。しかし魂は救われて、そして希望がある。しかし五節の終わりには、この終わりの時に表せるように用意される救いをいただくのです。ですからこの救いというのはもう完全な救いである。もう経済的にもまた肉体的にも全く救いに預かることができる。それは私たちが天国に行く時に栄光の姿に変えられるという約束があるわけです。ですから病の人も、そしてまたいろんな問題で苦しんでる人も全部解き放たれて、私たちは栄光の体に変えられて完全な救いに預かっていく。そして今の時は何かっていうと、6節のところにこのさまざまな試練の中で悲しまなければならないのですがという言葉があるわけです。ですから一節にあったポントスやさまざまなところビテニアに散って起立しているクリスチャンたちは試練の中で実は苦しんでいた。しかし彼らは苦しみの中にあっても六節の中にある大いに喜んでいますというその信仰の現実を彼らは持っていたわけです。まあ、カパドキアという地名も出てたんですけれども、もう世界遺産にもなっていますが、もう洞穴があって、もうクリスチャンたちはそこに逃れた。そしてイスラム教徒たちがあのトルコを支配した時も不思議にそこに逃れて彼らは生き残ったというような話があるわけなんですけれども、7節に試練で騙されたあなた方の信仰があるわけなんですけれども、あの1世紀の時代クリスチャンの人たちも試練にあった。まあ私たちも試練にあってるっていうことであるわけなんですけれども、それは朽ちていく金よりも高価で尊いとあるわけです。やがては私たちは栄光のキリストにお会いすることができる。そしてまた自分自身も姿変わりさせていただくということであるわけです。そしてこのことは私たちの心の中にこの信仰が与えられている。8節にイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っていますという言葉があるわけですが、神様は私たちのこの苦難に打ち勝つためにこの信仰を与えてくださる。そして私たちはこの信じるということによって平安、そしてまた力を与えていただくことができるわけです。10節のところにあなた方に対する恵みを予言した預言者たちっていうのが出てるわけですけれども、この預言者は旧約の時代の預言者たちであって、彼らは自らがそのキリストにお出会いするっていうことは得られなかったわけなんですけれども、12節を見ると彼らは自分たちのためではなくあなた方のために奉しているのだという啓示を受けました。彼らはこのキリストの栄光を残念ながら受けることはできなかった。しかし新約の時代においてイエス・キリストが天から来られ、そしてまた私たちは今この天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。まあ、今私たちはこの旧約聖書新約聖書を持っているわけですけれども、この聖書を通して私たちはイエス・キリストの救いに預かることができた。そしてしかもキリストは再臨される。13節のところにあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。やがて私たちは再臨のキリストにお会いし、また私たちも姿変わりさせられる、そのようなこの喜びがあることを私たちはこの待ち望むものでありたいと思います。15節を見るとあなた方を召された聖なる方に倣い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。神様が願っておられるのは私たちが聖なるものでと となるということです。16節にも同じようなことが出ているわけなんですけれども、私たちは実は18節のところにこの先祖連代の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものには寄らず、19節に傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです、あるわけです。私たちは贖い出された、イエス・キリストのその命の代価をもって私たちは買い取られたということなんですけれども、それはキリストのたっとい血によって私たちは清められた。私たちの心を清めるのは金でもなければ銀でもない、イエス・キリストがあの十字架の上で流してくださったその血潮によって私たちはこの清められるということであるわけです。そのことはこの終わりの時にキリストがこの現れてくださいましたという20節の言葉があるんですけれども、今はまさに終わりの時代、もう2000年前にイエス・キリストはこの地上においでになり十字架にかかって、そして命を捨ててくださったわけですけれども、しかしまた私たちは聖書を通してこのキリストが私たちの心の中に現れてくださる、私たちを慰め励ましてくださるというこの恵みに預かっているわけです。21節の終わりに、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。ですから私たちは自分で自分を救うことはできませんけれども、しかし神様は私たちを救いに導いてくださる、そしてまた十字架の血潮で洗い清めてくださる、私たちはそのことを信じるものでありたいと思います。22節にこの真理に従うという言葉が出てきますけれども、真理とは何か、イエス・キリストは私は道であり真理であり命であると言われたわけですけれども、私たちはこのイエス様に十字架を担ってそして従っていく、そしてそのことは実は兄弟愛、清い心で互いに熱く愛し合いなさい、もうそれこそ小アジアトルコの地で離散してそこに移ってきたクリスチャンの人たちにこの互いに愛すべきことを再びペテロは語ったわけですけれど、まあ言うなれば彼ほど愛されて許された人は他にはなかったんではないだろうか。彼も失敗しつまずき、またイエス様から離れてしまった。しかし彼はもう一度そのイエス様の信仰によって立ち返り、そしてまたこの救いの御言葉を語るものとなったわけです。23節に、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からでありと、私たちの心にその新しく生まれる種が与えられた、それは神の御言葉であり、25節を見るならば、しかし主の言葉は永遠に立つ、本当にこの約束は2000年来変わることはないわけです。そしてまた私たちはこの御言葉によって生かされている、この信仰を持って初代のクリスチャンの人たちも忍耐、そして試練に耐え抜いて、そして勝利を得ることができた。私たちもまたこの信仰によって神様の勝利に預かっていくものとさせていただきたいと思います。